ラジオもっこもこパレード。
生命保険って入る必要あるんでしょうか。青春
アルデヒド
オーディエンドラ。このドラリー初めてですか。
初めてじゃと思うんで、
2回目だったら2回目でいいんですけど、
はい、
どうも部長です。
アニワギです。
生命保険けど入ってるらしいですね。我々
とか、まあ、僕は自分でも入ってますけど、
あ、なんか僕は親にあんたはもう中学ぐらいからずっと入ってるからって言われて入ってるらしいやな。
あ、生命保険は計画性がない人は入った方がいいです。
ん、
だから自分が死んだ時のお金を計画的にちゃんと残し、いくら必要かを計算して、葬式代とか残された家族が生きていくのに、はいはい、それをちゃんと計画的に置いとける人は入らなくていいですって昔生保の営業に言われました。
逆に
それができないと思う人は人にやってもらった方がいいので入ってくださいって言われました。
それうまい勧誘やな。
はい、
なんかこういう人は入れじゃなくて、こういう人は入らんでいいっていうことでさ、
うん、
でも自信ないやん。そんな自分の人生のさ、なんか計画なんか立てれてる人おる？
うん、まあおるっていうか、無駄遣いをしないまま生きて死んでいく人らっていうのは、まあ多分大丈夫なんですよね、本当は。
ああ、無駄遣いしない、え？そんな辛いことある？
いやー、でもあるんじゃないですか。なんか、なんか僕は自分買ってないし、すげえなと思うから言うけど、家買う人いるじゃないですか。
うん。
家買うの失敗する可能性ありますよね。
イエーイ。
でも結構みんな買うと思うんですよ。で、買ったのに、買ったものに対して、ああしとけばこうしとけばよかったとかは、封殺しながら生きていくっていう面が多分あると思うんですよ。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあ。
なまあそんなようなことを何回もやっちゃうような人は、そう大きい買い物とかをね、
うん、
やって失敗するみたいなのをやる人はやめた方がいいっていう話ですね。
なるほど。
あと有り金使っちゃうタイプの人とか、うん、
僕ですね、まさに。
お前はまあ本当は入った方がいいでしょうね、
生命保険ね。
はい、
けど今さら持病があるから入りにくいよ。
まあ持病あると入れない可能性ありますね。
うん、
うん、親入ってくれてくれてよかったんじゃない？
いや、それはまあ思いますけど、うん、いやー、生命保険な。
あと残す相手がおらんにやったら別にいらんよ。
おらん。
じゃあいいんじゃない？自分死んでもだって自分は関係ないし、
まあ
誰に迷惑かかるでもないんやから。
僕が死んで僕の生命保険今のところで言うともらえる人、君しかおらん。
ありがとうございます。
いや、だから入れへんよ。
ちゃうんか。
え、けどそうじゃない、その結婚してるわけじゃないし。
まあまあそうなんですよね。だからそういう話ですよ。
う
ん、うん、
親族で一番近いのは多分兄弟になるんじゃないかな、親以外は。
まあそうですね。
まあ君はな、子供もおるし嫁もおるから、
まあね、当面すぐ困るようなことやとちょっと気の毒かなと思いますけど。
まあまあそうですね。
はい、
いや、まあ、
そういうまあみたいな話を。
はい、まあじゃあ入った方がいいんじゃないですか、結婚してんやったら。
まあまあ、まあまあそうだね、うん、残す必要がある人は考えたらいいと思いますよ。まあ
まあっていう
ぐらいの話、
はい、僕さっきね、話したい話があるって君に言ったんですけど、
はい、はいはい、
ここまで関係ない話しすぎて全部忘れて何の話やったっけって
。俺も聞いてへんから分からへんね。
そうやね、ほんまに話したい話があったんか、それ今怪しい状況に落ちるぐらいですよね。そうなるとありますが、君は話したい話。
オンドリッコクラブっていうのをね、
はあはあ、
復活させるんですよ。
あ、いいですね。
はい。
オンドリッコクラブっていうのは何ですか？
オンドリッコクラブは、まあ僕は昔裏方をやっていた、
うん、
男性の男性による男性のための子育ての情報番組という。
まだ卵クラブ、ひよこクラブ、
コッコクラブはあるけど、ね、そうそうそうそう。だから、妊婦さんが困ったらそれを情報を得たり手助けしてくれるものは実は世の中にたくさんあるんだけど、うん、妊婦さんの旦那、要はパートナーが妊娠しているときに旦那が何をするべきかという情報源は実はほとんどないんだっていう話 で、
うーん
でそれをまあそういうのないねんなって言ってた当時ゴールデンクレープスという店をやっていたマーニさんという人が、
うん、
僕がたまたま店にいて喋ってたらそういう話をしたので、じゃあポッドキャストやればいいじゃないですかって、って言って始まった、まあ、番組だったんですけど、もう結構前ですね。
もう5年前ぐらい、
もう5、6年前かな、うん、ぐらいだと思いますけど、
なんかな、
はい、
何のこと思い出してもな、
はい、
もう5年前やんって思うね最近。
はいはいはいはい。
だから僕の3年前と2年前ぐらいが、
うん、
盗まれてるんじゃないかと思うよ、ね、
いやいやいやいやいやいやいや、
ほんま3年前じゃないのみたいな。
いやいやいや、
2017年から19年ぐらいのことを買いつままれてないって思って
思うぐらい。そんなことないですよ。僕だから結婚して3年ちょいぐらいですかね。
ああ、うん、結婚3年目
はい。
あ、まあそれでまあそれでオンドリッコクラブを。
そうそう。でもまあね、結婚もうだから3年前ぐらいが結構なんかすっぽり抜けてるっていうか、
うんうん、
なんか前なんかあったなって思い出すってなった時って結構5年前ぐらいのこと思い出すことが多いんですけど、
まあそうですね。
やっぱ結婚ってね忙しいんですよね、なんやかんや。
まあそうやろうな、
うん、でやることが結構いっぱいあるんで、うん、その部分がなんていうの、自分がなんか考えてなんかひねり出してやってたことじゃない、やらないといけない作業みたいなのがすごくたくさんあるから、
うん、
その生活整えるのも含めてね、やからなんかあの辺があんまりイメージに残らないというか、思い出したら覚え出せるんですけど、
まあまあまあまあ、
なんか
そんな
自分がひねり出したっていう実感がない割にすごい時間取られてるから、結構なんか違うなって感じします。
まあ忙しかったらね、だいたい一旦消えるからな、その記憶から、うん、まあ、ちなみにそんな結婚してる子供もいるアニワギ博士はこう芸人不倫問題とかどう思ってるんですか？
ああ芸人不倫問題ね。ちょっとその前にオンドリコクラブの宣伝最後までしてなんか中途半端になったから
芸人の不倫の話で、
オンドリコクラブをね、まあ、復活させるって、まあ、僕も幸いオンドリコの立場になったので自分が話できることもあるなと思って、でそのベニツルの展覧サロン、うん、
はい
の、
無料配信、
無料配信の方で、やらせてもらうことになったんで、
はい、
でまあ、イベントもちょっとやってね、
登
録とかやっていこうかなと思ってます、まあ、数回ぐらいですかね、やろうかなっていう感じでやってるんで、まあ、ぜひね、見てもらったらいいかなと思いますが、で、芸人の不倫、不倫？
芸人不倫問題。
はいはいはいはいはいはい、はい。
みたいな話に。
芸人不倫問題って、だから、あれですよね、
アンジャッシュ
渡部の話ですね。はいはいはいはいはい。いやすごいよね。
いや、あ、そ、何、そんなにモテることか。
あ、いや、あ、真っ先にあれを聞いて真っ先に思ったことは、
うん、
美人と結婚したら本当に難しいなと思った。
ああ。
だって不倫したい女が山盛り来るでしょ。
あ、やっぱりそこ、それ思います。
それめっちゃ思いますよ。
僕もそれ思ったわ。佐々木希の旦那と寝るってのは、その瞬間自分の中で佐々木希恋をしてるから。
そうなんですよね。寝取ってるっていう話。寝取った相手は佐々木希から寝取ったぞって話やから。
それはすごいし、なんか、マウンティング感よね。
そうなんです。だから。
実際はのおだめって関係ないのにね。
そうなんです。だから、マウンティング成功なんかしてないんですけど、うん、そういう価値観で生きてる人っていうのは実は意外といっぱいいて、
うん、
でその人らからしたら、すごく、なんというか大事な不倫なんですよね。
いやそうやな
そのもしそういう世界観で生きてたらですよ。
でそれ 女の子にさ、その話したらさ、
はいはい、
なんかピンとこうへんみたいな感じされ言われてね、
はいはいはいはいはい、
それはやっぱりその女の子らが自分の中にある悪の女の部分があんまないのか、
うんうんうん、
認めたくないのか知らんけど、
うんうんうん、
けどじゃあ例えばねって、工藤静香に言い寄られた時に、工藤静香が可愛いとか年やとかそんなこと全部関係なく、
はい、
え、キムタクより俺がいいのってなるやん、
なんでってな、
うん、すごいやんそれってやっぱ思うから、
うん、
その思った誰でも工藤静香と寝るやろみたいな
っていう、まあそうなん、その概念は多分あって、
仲ないよな、
あの、そうそうそう、
やらしいけど、
仲ないっていうか、まあ倫理的に良くないとは言われる、
うん、
言われて教えてこられることではあるけれど、うん、まあ多くの人が多かれ少なかれ、まああいつより、俺の方がかっこいいとか、
うん、
あいつより俺の方がモテるとか、あいつより俺の方が仕事ができるとか、あいつより俺の方が金持ってるという概念はきっとゼロではなくて、
そうやな、
生きていってるわけですよ、
うんうんうん、
だその中の一つのコンテンツとして不倫っていうのは、少なくとも奥さんよりその瞬間私の方が魅力的っていう考え方があるよっていうことです、うん、
いやーけど思ったな、それ性格悪いんやろな我々が、
あでもね、まあだから気をつけろって話なんですよ、
まあまあまあ、まあ、
不倫っていうのはリスク大きいんですけど、多分リスクも大きいんやけど簡単にいけちゃうとも上がっちゃうんですよね、
まあまあまあ、まあ、
結婚したらモテるぞ問題ですよこれは。
でまあその不倫バレても変な話マックスで300万ぐらいやから法的には
まあ離婚の権限が向こうに行くことがほとんどやけどな、
まあ、だからその女の子からしたら不倫相手からしたら
ああ
不倫相手からしたら300万ぐらいでどこまで行ってもその背徳というかは泥棒や、
まあまあまあそうなんですよね、
だからそこまで女の子を責められへんのはやっぱそこやろうなと思ってて、ただ男の側は裏切りの部分がでかいから、
そのまあそうですね、
だから不倫相手を責めるのもなんか間違ってはないけど、それは言って男が悪いよなってのは思うんですけど、
まあでももうそれはね法律で決まってるからとしか正直言いようがないと思うんですね、
うんうん、
あの法律で決まってるからすんなよって悪いことやって規定されてるやろって話、
いやけどそれ前の宮迫さん問題の時も思ったけど、
はい、
やっぱり人気商売ってのが本当にこういかにギリギリのバランスを保った上に立ってるだけのもんで
まあまあまあまあまあ、
結局みんなのなんかいい人よねとか感じいいよねみたいなことで成り立ってるもんなんやなって、
いやほんまそうですよね、
電気グループがさ、コカインやろうがさ、
はい、
あのライブ復活したらみんなを喜ぶし、行くし、はいはいはい、聞いてるしみたいなことってのは、本人が何をしようが音楽が素晴らしいことには変わりはないよねっていうところがあるわけで、うんうん、ただ芸人とかタレントってのは何がこの人のおしゃべりがそこまで面白いとかのようでそうじゃなくて、やっぱなんかこの人はなんかいい人よなっていう、
うん
う
ん、
危うい脆いものの上にあるんやなっていう感じはしましたね。
まあそうですね、だから要は人気商売っていう言葉ですよね、
うん、まさにまさに、
で人気があるから仕事があるって人らは危ういんですよ、常に危うい、それは、
うんうんうん、
で何かの能力があるから人気がある人はいいんですけど、
だから人間
でなんなら人気なくてもいいって思ってる人は最強で、
いやそうやな、
そう人気なくてもやろうっていう人が最強なんですよね、
だからまあ人間国宝がいくら性格悪くてもいいやん、
いいですよ、
そんなものすごい壺とか作るんやったらどんなに人格破綻者でもいいやん、
いいし、いやほんまになんかさ、ツイッターがなんかあるじゃないですか、やっぱりこう警察官みたいなの出してくるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
っていうのがあるから見ててやっぱすごく思うことは、みんながみんないい人でなくてもいいし、お前が嫌いな人は会わへんように努力せよって思うだけなんですよ、
うんうんうん、
でなんで絡んでいって文句言うねんっていう話、
今誹謗中傷問題もすごいもんね、
あだから
ね、あれもけど面白いよな、
はいはい、
誹謗中傷なんかそんなにして 大丈夫ですかみたいな、訴えますねみたいな言ったら、はい、訴えるなんてひどいぞみたいな、もう言うやみたいな、
おすごいね、
訴えるとこおかしいぞみたいなって言ったら、けど誹謗中傷してる人、誹謗中傷してる人ねっていう誹謗中傷がまた始まるじゃないですか。だからもうのなんていうん、このこうあれですよ、蛇ですよ、自分の尻尾を飲んでる蛇ですよ、あれは。だから、
まあ、そうですね、
ね、
日本人ってまあやっぱりそういう意味でバランス悪いなって思わなくはないですよ。公明正大みたいなのをすごくよく捉え、大きく捉えてるっていうか、うん、だから自分の生きていく世界から自分の見てて不快になる人を、排除する努力はしてもいいんですよ別に、
はいはい、
向こうのその向こうが損を被らなければね、会わないようにするとか、うん、電話番号をそっと消すとか、そんなしていいわけですよ。でもそれ良しとしないみたいな風潮もあるじゃないですか。
そうやな、ブロックって機能とかミュートって機能があるのに、わざわざ文句言いに行かんと気が済まへんもんな。まあ、分かるけどな、
ミュート良しとしないっていう概念があるの分かるんですよ。侍魂みたいなのがあるんですよ、
うん、
それ世の中を世の中の姿のまま受け入れねばならないという日本人の心
が、分かる分かる、めっちゃ分かる、
あるのは分かるんですけど、でもそれゆえに窮屈になるぐらいなら、まあ
世界
の形を変えるのはありじゃないかと思う。
そうやな、そうやな。はい、そんな中質問です。
あ、はいはいはい。質問ね、質問しましょうね、はい、
これほんまさ、ある程度初期3年ぐらいのいかにスムーズに質問に綺麗に話持っていくかとか、ちょっと僕考えた頃懐かしいわ。
あれでもやっぱりあれはあれでこう伝統芸能家って好きやけどね、なんかちょっと関連ある話になんとなく持ってきてから話入るみたいな。
まあまあ、なんかあれは落語っぽいよ。
うん、まあいいんじゃん。
いや、こっちのなんか、はい、ここでお便りですの感じはの方が僕はなんか、
まあまあまあ、
我としては好きな、
ね、まあどっちもいいんですよ。
あれはけど、あれ実はあれらしいですよ、落語の枕っていうのはスムーズに話を持っていくためのもんじゃなくて、
はいはい、
自分が持ってる手持ちのネタの中でどのネタが受けるかっていうのを探るために、今日のお客さんがどういう話題には反応するかを探ってるらしいですよ。
ああ、まあね、
まあ、昔の話で僕らごちゃうから、
まあそれができるようにやればいいんですかね。
いや、科学の話で。
でもそんな感じになってきてるよ。昔ほどだって質問に回答するとき調べもせえへんもん。あとね、質問がね、やっぱり調べたら分かるっていうやつじゃない質問もやっぱり増えてきた。
ああ、確かに確かに。
魔女案件みたいなのもあるし。
相談に寄ってきますよね。
そうですね、
うん、
とか、まあ、あの調べた上でやっぱり調べてもすぐ出てこへんなっていうのを投げてくれてることもあるし、はいはいはい、なんですけど、まあ、じゃあ今日の質問いきましょう、チョキヤさんからの質問です。
はい、
ブッチョさん、アニア博士さん、こんにちは。いつも科学を分かりやすく解説していただきありがとうございます。
ありがとうございます。
質問です。ヘリウムガスを充填した風船、結婚式や式典等でたくさん備えに放たれますが、その後はどうなるのでしょうか。大気圧が少なくなっていき、風船が膨れて共同的に限界になって割れてしまうんですかね。もし割れない素材で試したら、どのくらいの高さまで飛んでいけるのでしょうか。ISS まで到達できるとかいう夢のようなこともあったりして、かっこ笑い。これを考えると夜も7時間半しか寝れません。どうか教えてアルデヒドっていうね、
うん。
ヘリウムの風船という話。
まあ、なんか飛んでいったら、子供が手を離す風船はどこに行くって話やな。
そうっすね。
それはこう上空の風船おじさんと呼ばれた男が作った国で回収されてるじゃないです
か。帰ってこへんからね。
おかしいなと思ったら、
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
風船の家とかがあってね。
風船の家
ね、まあ落ちてるでしょ。
ああそうですね、基本的にはまあ上空に上がれば上がるほど気圧が下がりますから、
うん、はあ、ははあ、
同じその例えばヘリウム1リッターやったら1リッター、まあ、もっとあると思う、うん、10リッターやったら10リッターのヘリウムがあったら、うん、上空に上がれば上がるほどだんだん体積が大きくなっていくんですよね。
膨らむと、
はいはい、で当然袋に、ガスを封じ込めてるわけなんで、
うん、
それは割れたりとか、あと、まあ、ヘリウムってね、閉じ込めるの結構大変なんですよ。
まあ水平の2番目やから、
はい、
さぞ小さいんでしょ
う。そうなんですよ、賢いねお前は。
そうね、そうなんです。国立で出てまして、
そのね、さぞかし小さいヘリウムのあるものをですね、
はい、
閉じ込めとくのは結構大変なんです、
うん、
あれゴム風船とかじゃないでしょ、だからアルミでしょ。
ああ確かに、 はい、確かに確かに。
あれはフィルムにアルミを吹きつけてガスが通りにくくしとんですよ、わざわざ。
あれなあ、あれワクワクしたなあ、う
ん、はい、だからまああのあれね、だからガスバリアって言うんですけど、
はい、
ガスバリア製っていうやつ、うん、であのポテチの袋とかもあれじゃないですか、全部裏面アルミになってるじゃないですか。 ああいうのは全部あの酸素に弱いものはアルミのバッグに入れると長持ちするわけですよ。
あ、酸素が入らないように。
酸素が入らないように。
ああ、なるほど。
っていうことがまあ起きてて、でヘリウムの風船もまあそういう素材で作るので伸びないですから、なかなか。
なるほど。
はい。なんで、まあ割れちゃうでしょうね、おそらく。
水平リーベイ僕のね、長あるシップスのあるやから、
はい、
アルミも割と小さいんですね、じゃあ。
いやいやいや、まあそこまで来たら小さいとは言わないですね。
あ、そう。
はい。
酸素よりは小さい程度。
まあ金属元素ですから、
はいはいはい
はい、金属っていうのはまあアルミ箔にしても何にしてもアルミの原子がぎっしり並んどるわけですよ、
うん、
ぎっしり並ぶっていうのが得意なんで、あの人
は。あ、だから、はい、アルミを塗るんや。
まあそうです、金属の特徴ではそういうことですから、はい、
うん、
っていうような感じで、まあ、ヘリウムの風船作ってるので割れるでしょうけれど、まあ、じゃあ割れない、仮に割れない風船があったとしたらどうなるかって話ですけど、はい、
うん、
どうですかね。ISS 行けますか。
いやけど、
インターナショナルスペースステーション。
空気がなくなるじゃん。
はい。
で、分からんけど、成層圏とかで燃えてるやん、みんなガンダムとかも。
ああ。
だから、ジューってなって。
ならへんよ。ならへん、ならへん。
あ、なれへんの。
なれへん、なれへん。なんでも、なんで燃えてるかの話がすっ飛んでるな、それは。
早いから燃えてる。
あれは、あれね、宇宙のものが地球に、まあ、隕石とかが落ちてくるときに、
うん、
隕石でも、まあ、石でも燃え尽きるわけですよ。
はいはいはい。
で、はやぶさのカプセルだって帰ってきたら、まあ、側は燃え尽きるわけですよ。うん、金属ですけどね、うん。うん。だから、あれは何が起きてるかっていうと、あれは、重力がないところから、急に地球という大きなものに引っ張られて、どんどんどんどん加速しながら落ちてくるんですよね。
うん、
で近くに行くと空気との摩擦っていうのがあって、
は
あ
は
あ、摩擦熱で発熱するんです。
あ、じゃあ空気薄い方に行くときはむしろ慣れへん
ね。はい、多分大丈夫ですね。燃えることはないでしょうね。イカロスみたいにこう太陽の近くに行くと、
じゃあ気圧は低くなるし空気は減るんやからどんどん膨らんでどんどん浮いていきそうなもんですね、はい、確かに。
そうそうそうですね。
太陽熱
10点
ちょっと
じゃあ、まあ、答えはですね、まあ
温度、温度
か分からんけど、ヘリウムのヘリウムも軽いとはいえ重力の影響を受けてるわけですよ。
はいはいはいはい。
だから宇宙空間には飛び出していけないんですね。
ああ、やっぱり引っ張られて、
最後の最後は引っ張られるので、うん、まあ要はだから大気層の上の方で止まると思いますね。
じゃあ気合い入れたらそこまで行くってこと。
まあ行くんじゃない。
え、
その割れへんかったらね、割れるけどな。
で風船落ちたらも上がっていって酸素薄くなって意識朦朧の中こう風船が1個2個割れたら落ちてきて摩擦熱で燃え尽きてるみたいな。
ああ、まあ風船おじさんの場合は風船が割れてないとは考えにくいんで最後は多分落ちるんですけど、
風船おじさん何人かおるけど一人はなんかビルディングの狭間に落ちていって死んだよな。
あ、そうなんや。
うん、
へ
え。風船おじさんはなんか結構都市伝説が多くて、
はい、
めっちゃ借金してたから、
うん、
借金取りから逃げて死んだことにするために風船で旅をしたっていう噂は、
なるほど、
ありましたよね。
へ
え。噂ですよ。
はいはいはい、はい、
でなんて、じゃあ大気圏までは行くと。
そうですね。ああいう風船おじさんが何で死ぬか問題っていうのが結構あって、
うん、
だ寒さで死ぬのが早いのか高級困難で死ぬのが早いのかっていう、うんうん、のが、まあ、どっちなんやろなっていう話はやっぱりよくあるみたいなんですよね。
ああ、確かに。まあ、備えに事例もないから知らんでもいい気もするけど。
まあまあ、そうなんですよね。いや、それだから答え分かんないんですけど。
はいはい、
はい。意外と寒さがきついんじゃないかっていう話がありますね。
うんうん、で、じゃあ風船はじゃあ、結局どうなんの？
だから、割れない風船があるとしたら、あの大気層のギリギリ一番上、宇宙の寸前の手前で止まるんじゃないですかね。
案外じゃあ何かに当たって割れん限りは浮いてたりするっていう。
まあ、そうだと思いますよ。
いや大体のやつは
だって風船に閉じ込められてない ヘリウムのガスは多分そうなって止まってますからね。
ああ、確かにガスが溜まってんもんな。
そうそうそうそうそう。地球の周りはガスが重力でその止められてる状態なので。はい。
ええけど、じゃあ、大体の風船けど、ほとんど割れて、案外、海とかに落ちてるんですよね、木とかに。
そうでしょうね。それはそうだと思う。
ビルの上とか、室外機とかに引っかかったりするんでしょうね。
そうですね。意外とあるあるかもしれない、はい、そのなんかビルのとかタワーの清掃とかやってるところが聞いたら。
こういうとこ溜まりがちっていうのは、多分空気の溜まり場って決まってくるから。
そ
う
そ
う
なんか、んでさ、すぐ、細やかに清掃せんやん、多分。
はいはいはい。
なら、なんかたまに行くと、こういうゴミが溜まってますね、みたいな。
ありそう。高速道路の出口の、なんか出口付近の坂道のスロープとかになってるところらへんの、横の草っぱらに大体空き缶めっちゃ溜まってる問題っていうのがあって、でそれは自分で車乗ったらすぐ気づくんやけど、
はい、
渋滞の時窓開けてたら、横に置けそうやから、つい置くっていう。でいたずらに置いたら車が動くから動いてあーあーあーってなるっていうので、
なるほ
ど、取り残されジュース問題みたいなのがあるんですよ。
ありそうね。
そういうのはあるんですよね。
確かに確かに。
ということで大体の風船追われてるうち大気圏まで行けたら割と残るっていう。
宇宙空間には多分放出されないでしょうね。
まあ、なんかに当たるまでは飛んでるという
とか、重力に釣り合うところまで行く。
なんか普通のことをさっさと答えろよなってい
やいやいや、そういう番組やっとんねん
思ってるでしょうけど、そういう結論でございます
はい、
はい、というわけで天那サロンでオンドリコクラブ復活しますんで、ぜひ、
はい、
見ていただければ嬉しいなと思っております。
する天那サロンまだ当分続くん？
その予定で考えてます。
はい、なるほど。
なんかやっぱりその単純に地方でイベント見たいけどって言ってくださる方がいるんで。
なるほどなるほど。
あと仕事の加減で大阪行っても見れない人もいて、
まあもちろんね、まあ、
その人らが見てもらえる限りはやりたいなっていう。コロナにいい、ね、コロナのどさくさんに紛れて始めましたけど、
は
い、別に対コロナ用のもんではなくて、
なるほどなるほど、
いつかやろうと思ったことをここで準備したって感じなんで、
いいと思います。
いいですよ、イベントでもやってないやつ何個か入れてるんで、
はいはい、
その今月の6月分の目玉はすごいんで。
あ、そうなんだ。
樹海の落とし物系の話なんで。
ああ、はい。
テレビでも、YouTube でも、できないけど、みんなが見たいんかどうかわからないやつやってるんで、
はい、
はい。楽しんでもらえればと思います。
はい。
はい、お届けしましたのは、ぶっちゃかしあきと。
アニマギ博士でした。
皆様、僕が電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、啓蒙ソングです。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清ケープ。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。
あれがあ